今日からできる未来づくり子ども健康通信。はい、こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します、ここアメリカロサンゼルスのももキッス .com の活動です。はい、今日は4月の11日、2017年火曜日となっております。もう今日はすでに夜なんですけども、まあ、日中はですね、今日は、ロサンゼルスですと、最高気温が22度、最低が12度ぐらいということで、まあ、晴れてかなりこう暖かいということなんですが、ただ実はですね、今日私はですね、北カリフォルニア、サンフランシスコよりもさらにもっと北に行ったところにあります、サンタロサというですね、町に来ております。で、まあ、ここはですね、有名なものですですね、スヌーピーとチャーリー・ブラウンっていう漫画がありますよね。もうキャラクターものがいっぱいあるんで、スヌーピーなんで、まあ、みんな知ってると思うんですが、まあ、こちらではピーナッツというタイトルの、まあ、そういう漫画なんですが、まあ、それのですね、作者チャールズ、シェルツさんっていうのかな、はい、っていう方の、まあ、なんですか、ミュージアムがあるんですね。はい、のでまあまあ知られているようなところなんですが、まあ、あとはまあいっぱいワイナリーみたいなところもありましてね、まあ、近くにソノマという、ね、ところがありまして、そこはまあナパに、ついでね、まあ、ワインの、ね、産地として非常に有名なところなんですが、まあ、そのようなところにちょっと仕事の関係でね、来ております。まあ、出張なんでね、まあ、ビジネスとして来てはいますので、まあ、遊びじゃないんでね、なんだろう、スヌーピー の、ミュージアムにも行ってはいないんですけれども、はい、ただまあね、非常に良いところなんですが、ただこっちはですね、今回というか今週というかこの最近はですね、雨が多くて、結構寒いんですよ。今日最高気温がまだ16度で、最低が、ね、9度ぐらいということで、結構まあ肌寒い、感じですね。はい、あとはまあ曇り空、また雨ですしね。はい、まあ、そのような感じでね、今日はこちらの、まあ、ホテルに、ね、滞在しておりますので、まあ、そこからね、このように録音をさせていただいているというような状態です。はい、で、まあ、最近あったことからね、ちょっとお話しますけれども、まあ、先週末はですね、いっぱいですね、うちの、そのガレージの裏にですね、瓶とか缶とか、ボトルとかありますよね。リサイクルできるようなものがいっぱい実はですね、まあ、溜まってまして、でもそれはもうだんだん溜まってばっかりいるんで、もうしょうがないと、で汚くなってきちゃってるんで、まあ、片付けようということ でうちのね、娘、10歳の娘がいるんですが、娘と一緒にですね、ちょっとまとめまして、でちゃんと分別をして、でリサイクルセンターに持っていきました。でここではですね、特にカリフォルニアはですね、キャッシュリファウンドバリューといってですね、そういったドリンクを買いますよね。まあ、例えばボトルのウォーターを買いますと、ミネラルウォーターとか、なんかそういうね、オレンジジュースとか買いますと、それにですね、CRV、キャッシュリファウンドバリューっていうのがついてまして、それでですね、いくらかお金払うんですよ。買う際に必ず払うんですね。はい、でそれをですね、そのリサイクルセンターに持っていきますと、それを、まあ、返してくれるということなんですよ。例えば普通 そのプラスチックのボトルを買いますと、ペットボトルのやつを買うと、大体5セントぐらいを払うんですよ。先に購入する際に払って、それをリサイクルセンターに持っていくと5セント返してくれるというようなシステムになってるんですね。はい、なのでそういった飲んだものをですね、まあ、捨てないでも取っておいて、それでセンターに持っていくと、まあ、少しお金が戻ってくるというようなことなんですよ。でちょうどうちの娘が一緒にね、行ったの で娘にもちょっと手伝わせてね、手伝って、で稼いだお金はじゃああげるからと、ちょっと手伝えということでですね、まあ、一緒にもう結構たまったものをですね、片付けると、まあ、30分ぐらいかけて片付けて、それからですね、こちらこちらと近くのね、リサイクルセンターに、まあ、全部車に乗っけていくんですけども、持ってきまして、で、行ってきました。まあ、ただ、リサイクルセンターの方たちもね、非常に手早くてですね、そのもう分別しちゃったんで、それをボンって向こうの専用のドラムに入れて、重さを測って、それでいくらっていうふうにもう決めちゃうんですよ。で、もうポってやって、でね、なんだかんだ言って、そのどのくらいかな、に もうそれこそ2年間分ぐらい溜まってたのかもしれないですね。でいくらになったかというと17ドルになりましたよ。17ドル、まあ大きいか少ないか分かんないですけど、でも瓶とか缶とか結構いっぱいあったんですよね。普通の何でしょう、ゴミ袋にしていくつぐらいあったかな、 1,2,3,4,5,6,7,8 袋ぐらいはあったような気がしますね。はい、そのぐらい持ってって17ドル、というとこですけどもね。まあ、でもそうやってね、リサイクルができるっていうのは非常にいいことだとは思いますね。面倒くさがらないでこういうふうに、まあ、できるだけ取っといて、捨てないでね、そういうふうにした方がいいですよね。はい、まあ、娘も少しね小遣い稼ぎになったということで喜んではいたんですが、はい、ただですね、前に聞いた話ではね、まあこういうふうにキャッシュリファンドバリューでもってお金になるものってまだリサイクルされる方なんですが、そうじゃないものっていっぱいありますよね。紙とかね、こういった飲み物とか以外のですね、プラスチックのボトルとかっていうのはついてないんですよ。あとは何でしょう、調味料の瓶とかね、そういうものにはついてないので、そういうものってのは基本的には町とかね、カウンティーとか郡って言うんですけど、でもそういうところのこうリサイクルの、まあ、業者が集めてそれを持っていくと、まあ、当然市でね、その普通のゴミと一緒にやるんですが、ただね、日本みたいに細かい分別っていうのはしてなくて、リサイクルのものは全部一つのその大きなですねゴミ箱にボーンって入れて、まあ、それ個別の家にその普通の燃えるゴミっていうんですか、こっちはもうほとんど埋め立てなんですけども、それ埋め立て用のゴミ、普通のゴミと、あとはそういったのリサイクルができるものとこう2つあるんですね。はい、まあ、厳密に言うとそれにもう1個グリーンのその大きなコンテナがあって、それにはその庭とかでね出た木の枝とか草買ったやつとかっていう、そういうまあなんて言うんですかね、土に還るようなもの、はい、そういったものはまた別にね、再利用されるそうなんですが、はい、ただリサイクルのものっていうのはですね、紙とかプラスチックとか金物とかそういったものも全部ひっくるめてね、同じところに入れるんですね。はい、でね、まあ、まあこれでさっき言ったんですけど、前にね聞いた話だと、これをねじゃあ本当にこれ一緒に全部出して本当にリサイクルされてるのかなって話して聞いたりしたら、まあ、一応はねそういったそのリサイクルセンターがあって、まあ、今言ったその CRB のリサイクルセンターとは違って、そういった大きなところがあって、そこにその市とかね町とかでこう集めた リサイクルのそういった、まあ、ゴミをね持ってって、そこで分別をしてリサイクルしてるという話らしいんですが、ただそれは全体の量からするとやっぱりビビたるもんで、結局はほとんどのものは埋め立てに行ってるなんていう話を聞いたんですね。まあ、どこまでちょっとそれ本当か分かんないですが、ただ実際多分そこまでできてないと思うんですよね、リサイクルね。そこまで紙とかあれをねごっちゃになってるやつを分別してやるっていうのは、まあどう見ても大変な仕事だと思うんですよね。はい、でまあ幸いというか、なんていうか、アメリカというのはそれでもまだね砂漠もいっぱいありますし、埋め立て地になる場所がいっぱいあるん で結局はそれで全部埋めちゃうんですよ。まあ燃えるゴミだろうがそういったゴミだろうが全部どんどん埋めているんですよ。はい、で埋め立て地になってね、どんどんそうやってまあ各地にあるわけですけれども、はい、でもそうやって考えるとやっぱり理想というのはあれですよね、ゴミを出さないことなんでしょうね。本当そう思いますよね。まあ日本ではその集めたゴミっていうのはやっぱ焼却をされると思うんですね、基本的にはね。はい、でもまたこれも聞いた話でもですが、まあ、日本でもね、まあ、結構論議を、ね、醸している武田教授がいるじゃないですか。その方がね、リサイクルというのは実はもう真っ赤なね、何でしょう、嘘というか、行政の嘘だと、結局はほとんどこう、ね、リサイクルされてないとか、結局はそういう何でしょう、行政とかあとはそういうリサイクル業者が儲かるだけだというような話もなんか本にも書いてありましたね。ね、あとはそのペットボトルなんかもですね、ほとんど再利用されないで、ね、海外にも全部そのコンテナで運ばれて、 インドとかどっかの山の奥にボムそのままボムを捨てられてるなんていう話もね聞いたことはありますよね。これも本当どこまで私も見てないですか、本当か分かんないですけど、うん、でも実際そんなことが起きているんであればやっぱちょっと考えなきゃいけないですよね。うん、ね。でね、私のね、私事ですけど私の、子供の時っていうのはですね、うちの父親がですね実はちり紙交換っていうことをやってたんですよ。はい。で、まあ、ずっとじゃないですよ、どのくらいだったのか何年かやってたんですよね。でね、今はもうちり紙交換っていうのはもうないですよね、過去の話でも。今はもう地方自治体で集めて、うんね、それをまあ持っていくわけなんですが、うん、ただ過去っていうのはちり紙交換っていうのを、ね、トラックにそのうちの親父もそうですけども運転してそこにテープレコードで持ってスピーカーで流してね、古新聞、古雑誌、衣類のボロありましたらお持ちください、トイレットペーパーとかにティッシュペーパーとかに交換しますみたいなね、そういったアナウンスをスピーカーで流して、はい。でそうするとそれが聞こえると、ね、その聞こえたところのね近所のお母さん方がお来た来たって言ってそのちり紙をこう、ね、束ねたもの新聞とかね古新聞とか食べたものを外に出して、はい、それをですね、うちの親父もね持ってましたけどバネばかりで持ってですねこうやって測ってはいこれは何キロ、ね、じゃあ古新聞何キロで、はい、ね、トイレットペーパーいくつみたいな感じでね交換をしてたんですよ、ね、でそういったね古新聞とか古雑誌とかそういった衣類のボロ、ね、うん、を持っていく、そこにまた、まあ、日本の、ね、リサイクルセンターがあって、でそこでもう本当にもう木の場所にそれでボーンって下ろして全部でね何十キロ何百キロとかねいうふうに重りで測ってそれでいくらっていうのをねそのちりめん交換の人たちがお金をもらうというようなシステムがあったんですよね、うん、私もそれで中学校の時とかちょっとあんまり本当はやりたくなかったんですが手伝わされて一緒にね親父の車のトラックに乗って一緒にねのぐるぐる回ったことがあったんですが、うん、でそうやって何でしょう、リサイクルセンターにも行ったことあるんですよ。なんで結構リサイクルっていうものに対してこう縁があるんですけど、はい、ただそれも今はもうないですよね。なんでかっていうともう今はもうそういう行政で集めると地方自治体で集めるということになっちゃってます。でそれも実際あれですよね、リサイクルも昔だったらねそういったものを出せばトイレットペーパーが逆にもらえたのに今はお金を払って処理するみたいなことになってるらしいですよね。でそれも国の税金とか地方自治体のお金を使ってねやるみたいな話なんで、何でもちょっとそれは違うんじゃないかということを、まあ、その武田教授はね言っているそうですが、はい、まあ、そんなこともいろいろ考えるとやはり、うん、なんていうんですかね、まあ、今ゴミの量半端じゃないですけれどもゴミっていうのは出さないに越したことはないんだろうなと思いますよね、はい。でですね、まあ、そんなことを、まあ、今回、何でしょう、うちの娘とリサイクルを行ったということでね、うん、思いましたので、まあ、一つテーマとしてね、じゃあゴミを出さないには何がいいかということを考えたんですね。でちょうどそういう時に私の聞いたポッドキャストとか、あとはまあちょうどたまたまうちのカネが買ってきた本にもですねコンポストという、ね、話が載っていたので、その話をちょっとしたいなと思います。はい、まあ、テーマというのは、まあ、ゴミを、ね、出さない減らすにもっと良いことっていうのことで、まあ、ぜひ、ね、そういったものを再利用しようということで、コンポストのすすめという感じでしょうか。はい、でコンポストっていうのは何かというとですね、まあ、簡単に言えば生ゴミとかを、肥料にするっていうこと、またそういうもののことを言うらしいですよね。はい、で今は日本では正直言って私は分からないんですが、アメリカではですね各市町村とかね地方自治体でもってこれを結構推薦してまして、場所によってはですねそのコンポスト瓶っていうんですが、要するに大きなこのドラム缶みたいなのがあって、はい、それにそういった何でしょう、 生ゴミ、家庭から出たね生ゴミとかボンボンボンって入れてね、でそれをしばらくね何週間とか置いとくと、うん、あの土に帰ってそれが堆肥になりますよというようなね、まあ、そういうコンポスト瓶っていうのがあるんですが、はい、そういったものもですね結構無料かもしくは非常に安い値段で購入できたりとか、はい、あとはですねあのミミズコンポストっていうのもあるんですね。ミミズを使ってその生ごみを堆肥にしましょうってあるんですが、これはあのもう本当にそのミミズを使わないコンポストに比べて、うん、バクテリアを使ってね、何でしょう、それを生ごみを土に返すよりも、まあ、かなり早い時間でですね、まあ、ミミズがどんどん食べてそれをね糞にしてくれるもんですから、もう早い時間で堆肥になるということで、まあ、非常にあの何でしょう、重宝されるということで、ミミズをね使った堆肥、コンポストというものも、結構あるということで、そのミミズをですねその いろんな団体とかね、あの何でしょう、地方自治体とか市とかね、そういうところでミミズをね無料で差し上げますなんていうね、そういう時もあるみたいです。まあ一回ねうちの家内がそういうのを聞いて行こうかなんて言ってたんですが、またまあの行かなかったですけどね。でも次回何かあったらぜひミミズをいっぱいもらってくるのもいいかななんてことを考えていますが、はい、まあ、そんな感じでね、あの今だんだんねそのゴミを出さない、また生ゴミをねあの堆肥にしようという動きはね、活発になってきているような気がします。まあ、そういう話題がね結構上ってくるというかね、耳に入るような気がしますね。はい、はい、でそのコンポストなんですけども、実はですねこの生ごみをコンポストするにもですね、まあ、いろんなやっぱり方法があるみたいなんですね。で、まあ、先ほど言ったミミズのコンポスト、これはもう本当にミミズという動物にね、そういったものを食べてもらってで糞として処理をすると、ね、堆肥になるわけですが、それ以外にもやっぱり普通にその生ごみをですね、まあ、単純に土に植えとくだけでも結構分解してくれるんですよ。それなんで分解するかというと、そういうあのバクテリア菌によってですね、はい、それで発酵させてくれるんですね。はい、で発酵することによって、うん、でそういったものが分解されるということなんですよ。はい、でそういうようないろんな種類がある、まあ、その中にもいろんな方法があるらしいですね。ぐるぐる回すような方式のものもあれば、段ボールを使ってやるものもあれば、土に埋める方法もあれば、まあ、機械的にね操作するものもあるみたいな感じなんですね。はい、あとは入れるものでもやっぱり分解しやすい、その生ゴミでもねいろんなものがあって、やっぱり分解しやすいもの、分解しにくいものがっていうのがやっぱあるらしくて、はい、あとはまあ入れちゃいけないものなんてもありますね。まあ、ちょっとこれなんか、資料があったのでね、見ますが、これも日本語のねサイトですよね。はい、分解しやすいもの、ご飯、野菜くず、卵の殻、果物、天かす、パン、味噌汁、米のとぎ汁、ジュース、きな粉、魚、パン、肉類、小麦粉、魚の煮汁、酢の物、麺類、みかんの皮、エビの殻などは分解しやすいものだそうです。はい、ただこれは本当に人によって違うんですが、その肉とかね魚とかっていうのは虫が湧きやすいので、まあ、入れない方がいいですよっていう場合もあるそうです。はい、なので、まあ、その辺は注意した方がいいかもしれないですね。知れないですね。その動物性の、タンパク質ですか、そういったものはちょっと結構、まあ、虫がついたり悪臭をね放ってしまう可能性がありますよなんていうことを聞いたことがあります。はい、なんでまあその辺は注意してやった方がいいかもしれません。はい、あと逆に分解しにくいものとありますが、何ですかね、玉ねぎの皮、ニンニクの皮、肉、魚の骨、トウモロコシの芯と皮、落花生の殻、栗の殻、生米、カニの殻、硬い雑草、枝ですね、木の枝、枯れ葉、果物の種など、はい、これらは入れ 分解しにくいんですが、分解はするんですね、分解はするんです、分解しにくいので、はい、ちょっと入れ方を工夫しないといけないということでしょうね。はい、なのでそうですね、確かにね、木の枝なんかはね全然分解してくれないですよ、はい、あと枯葉とかっていうのはよく腐葉土になんかね枯葉なんか使えますけども、でもやっぱそれっていうのはやっぱ違うんですね、時間がやっぱかかるみたいですよ、はい、分解するのにね。はい、であとは、入れてはいけないもの、まあ、これはですねもう本当に、タバコの吸い殻、割り箸、竹串、爪楊枝、ビニール、輪ゴム、ラップ、貝割れのスポンジ、マッチ、腐った生ゴミなどというふうに書いてあります。まあタバコの吸い殻は入れないでしょうね、要するに土に還るものだけれども、うん、まあ、竹とかね割り箸とかっていうのはまあ確かに土に長い年月では還るでしょうけど、でもすぐには還えないですね。はい、ね、あとビニールとかそういったものはまあ土に還るものではないでしょうね。はい、あとは腐った生ごにもやっぱ良くないらしいですね。っていうのはなんかあまり良いばい菌ではではないそうなんですよ。腐っちゃうとね。はい、でそれがやっぱ土に当たるとあまり良い、なんでしょう、堆肥にならないってことらしいんですね。要するに入れるものはやはり品質の良いもの、うん、要するにまあ新鮮なものとか、うん、そういうものの方が良いそうです。はい、ね、まあ、細かいところはね、また実際どういうふうに作るかとかなんとかっていうのはもうコンポスト作り方なんていうねキーワードを入れると本当にいろんなものがねサイトでいろいろ紹介してます。やはり日本でも今ちょっと見たんですが、いろんな地方自治体とかねでも やっぱ進めてるみたいですね。生ゴミコンポストやりましょうなんていうのが、ね、ありますね。生ゴミリサイクル地域発なんていうのねありますよね。はい、なんでまあぜひそういったものをね見て、まあ、自宅でもねできるようでしたらぜひ試してみてはいいんじゃないかなと思います。はい、でまあ、ちなみに我が家でもですねコンポストをね何年か前に私作りましたよ。はい、でうちの場合はそのミミズも今のところはいません。はい、で特に難しい処理もしていません。基本的には土を少し結構大きな目のね木の枠でコンテナを作ったので、それに今土を入れて、はい、そこに出た生ゴミをですね穴掘って埋めるという非常に単純な方法でやってるんですが、それでもですね面白いもんで1週間ぐらいで形がなくなっちゃうんでね、その入れたものがね、うん、本当に、まあ、なくならないものはねトウモロコシの芯とかそういうのはなくならないですけども、カラカラになるだけですけどね。あとは何だろう、パパイヤじゃないな、マンゴーか、マンゴーの種なんていうのは全然カラカラになるだけでなくならないですね。はい、でもそういうものはありますが、でもそれ以外の本当にさっき言ったような分解しやすいもの的なものっていうのは本当に綺麗さっぷりに1週間も経つとなくなっちゃうんですよね。うん、でやっぱ土になっちゃうんですよ。やっぱすごいですね自然っていうのはね。はい、でねこれをもう最初そのコンテナのすごいそんなたくさんないところにから始めていって、でもそれを続けていくとですねどんどんやっぱ土の量っていうのは少しずつやっぱ増えてくるんですよね。はい、で増えていって、である程度経つとですねちょっと奥底の方をですね掘っていくと結構ね柔らかい、うん、ちょっとしたちょっと湿り気のあるね土ができてるんですよ。うん、細かい土がね。はい、でそれをね要するにその堆肥として使う、まあ、土としてね使うと結構ねまあまあ植物が育ってくれるみたいなんですよね。うん、ね、なんでまあこれは本当に簡単ですね。うん、なんでうちのバルコニーにそれを置いて、うん、出た生ゴミを入れてるんですが、まあ本当にそういう風にできますね。はい、ね、なんでまあまあちょっと始めてみたらいいかもしれないですね。はい、ただまあ問題がですねちょっとあって、で一つはですね結構虫が湧いちゃったりするんですよ。一応蓋つけてるんですけど、やっぱりバッチリした蓋ちょっと作ってなくて隙間があるんでしょうね、やっぱ虫が入っちゃって、 で小さなブヨみたいなのがいっぱいと発生したりとか、あとあのハサミ虫ってありますよね、お尻にこういう何ハサミみたいなのついた、あれが結構いっぱい出ちゃったりすることもあってね、はい、ただそんなにね、あのよくほら生ゴミとかゴミを出すとハエがいっぱい飛んだりするじゃないですか、あの何でしょう、あの銀杯みたいなやつがね、それはないですね。なぜかというとやっぱ土に埋めてるからでしょうね。そういう感じのものは発生はしないんですね。そういうただまあちっちゃなブヨみたいなのはいっぱい出ましたけどね、はい、でもまあそこまでこう匂いがするっていうことでもないんで、ちゃんと穴掘ってしっかりかぶせれば、うん、意外と大丈夫です。思ったよりも大丈夫ですし、思ったよりも早く分解されるっていうのが結構あの正直な感想ですね。はい、ね、でまあ、もう一つですね、虫が湧くのと同時に もう一つのも問題というのはですね、実は種が残ってるとですね、種もやっぱり普通に結構入れちゃいますよね、あの生ゴミの中に。そうするとですね、その種、特にあの元気なものが、ね、残っているとですね、その土をですね、そこからできた土を使うと結構ね生えてきちゃうんですね。うん、でね、何でしょう、そのそこからできた土をですね、使ってで何か植えるじゃないですか。例えばじゃあ何がいいかな、ナッパをね植えたと、またネギでもいいですよ、なんか植えたと。でそれでほら、ね、ネギとかナッパなんかこう生えてくるのをこうやっぱり楽しみにして待つじゃないですか。でネギがある程度伸びてきたよと、ナッパも伸びてきたよと思うんですけど、その横にねもう一個なんか違うものが芽が生えてきたりするんですよ。でこれがですね、実はなんか知らないうちにぐんぐんぐんぐんぐんぐん伸びていって、あっという間に本来伸びてほしかったグリーンオニオン、あのネギとかナッパよりも大きくなっていって、でその日その、ね、そのうちこれ何かっての分かるんですね。何かっていうとですね、トマトなんですよ。トマトがねぐわーっと伸びるんですよね、トマト、ね、でこうトマトの生命力ってやっぱすごいですね。もうどんどん伸びますよ。でほんと元気なんですよ、うん、で、まあ、前回もそれでね、予想しないところにトマトがぐわーっと伸びてきて、でそれがねいっぱいやっぱ実をつけるんですね。まあ、トマトってもでっかいトマトっていうかちょっとプチトマトみたいなやつですけどね、うん、まあ、すごいなと思います。ね、あとのピーマンね、意外とピーマンの種なんかも意外と残ってるんですね。であれもちょっと知らないところからニョキニョキっと出てきたりするんですよ、うん、で意外とちゃんとね実がなったりするんですね。だからピーマンとかトマトっていうのはその何でしょうね、生命力っていうのはすごいんでしょうね。いやーね、でもまあこうやってね、まあ再利用していくっていう中で、で生ゴミをね再利用するって中で、で なんかこう生き物を育てているっていうところで、まあ娘なんかにもねちょっと水やりを手伝わせたりとかしてるんですが、やっぱそういうものをこう一つ見るっていうのはやっぱ楽しいですね。うん、ね、なのでね、まあそういったものも含めてこういったコンポストということをねやってみてはいかがかなというふうに思いますね。はいね、まあ、ちょっとね、場所がある方ない方あると思います。まあちょっとしたバルコニーがあったりすれば意外とできたりしますんでね、やってみたらいいんじゃないかなと思いますよね。はい、でまあ当然ね庭があったり少し場所ね、そういった場所がある、うんね、方たちはぜひね試してみて、そして合わせてねそういった植木とかそういったものもね育てていったらぜひね楽しいんじゃないかなと思いますね。はい、あとはまあ電気式のコンポストなんていうのも最近はあるらしいですよね。はい、まあ、ただできればやっぱね電気とかで使わない方が、もともとねエネルギーをやっぱり使わない方が余分なエネルギー使わない方がいいですからね、まあ、できればその方がいいんでしょうけど、まあでもアパートとかねそういうところではやはりこういった電気式のコンポストなんかで、うん、生ゴミを処理するっていうのも一つのね方法かもしれませんね。はい、というところで、まあ、今回はねもう本当に簡単ですけども、ぜひね興味のある方はですね、コンポストね、またコンポスト作り方とかっていうのをね検索するといっぱい出てきますんでね、ぜひそういったものを参考にして、ね、今インターネットでいろんなもの何でも見れますんで参考にしてね、ぜひ試していただけたらと思います。ということでね、まあ、今回はね、まあ、リサイクルの話から、 ね、ゴミを再利用しましょうというね話をさせていただきました。はい、というところです。ちょっと、はい、ということで、今回のトピックはね、ちょっと今回簡単ですけどそこまででして、であとはまあ最近ちょっとあったことの中でですね、気がついた点というか、思ったことなんですが、以前にもですねちょっとだけ言ったんですが、私あのですね歯をですね、なんだ、ブリッジってありますよね、奥歯、右側の右のですね下の奥歯がですね、随分以前に、まあ、1本なくなっちゃいまして、そこをですねブリッジって言って、要するに2本の歯で真ん中の歯を、まあ真ん中の歯がないんですよね。だからそこにそのなんていうんですか、疑似の歯をですね、3つつながったような歯をですね、こうブリッジっていうのは橋みたいにしてこうくっつけるんですけど、そういったのがあったんですが、それが取れちゃったんですよ。はい、であとはその根っこにあったもともとの歯も結構もうガタガタだったんで、なんでもそれもちょっと抜いてしまって、そこにですねなんだですねインプラントってありますよね、チタンね、はい、タイタニウムっていうんですけど英語ではね、チタン合金のそのインプラントを入れたんですよ。まあ、結構ねアメリカでこれお金かかるんで結構勇気がいたんですが、まあ、思い切ってねもうちょっともうあと、ね、20年30年もしかしたら使うかもしれないということで、思い切ってそれをですね埋め込む手術をですね1ヶ月ちょっと前にしたんですよ。はい、でただまあ実際それを4ヶ月ぐらい本当に何でしょう、骨とそのチタンのインプラントがですね、何でしょう密着するんでしょうかね、はい、まで4ヶ月ぐらい待つんですよね。はい、でそれを待つっていうことで、じゃあもうちょっと結構ちょっといまいちこうしっくりこなかったんですが、痛いってほどじゃないんですけど、なんかグズグズするみたいな感じでね1ヶ月ぐらいちょっとなんか我慢してたんですが、はい、まあでもそれなんとかね我慢して早く安定してくれたらいいなーなんてね思ってたところですね、実は先日ですね、もう本当に先週末ですね、インプラントその2本埋め込んだんですが、1本がですねなんていうんですかね、こう埋め込んだところからですねニョキニョキニョキニョキっと盛り上がってきて、でふと気がついたらですね飛び出てきちゃったんですよ。おもう びっくりでショックでしたよ。なんか何これみたいな、そのなんていうんですかね、歯茎からスコッこれをってなんかね飛び出てるんですよ。で下では触って、あれなんかって飛び出てる、なんだろうと思ってみたらインプラントなんですね。それがもう本当にほとんども8割型歯茎からもう飛び出てて、でへえってびっくりして、で手でやったらグニグニってもうプロンって取れちゃったんですね。1ヶ月ぐらいしたらびっくりしましたね、なんだこれみたいな。手術してやっとこうグリグリグリグリやって骨に埋め込んだものが自然に取れちゃったんですよ。へーってね、せっかくねまあ不安もあったんですよ、正直ちゃんとつくかなとかね、コストも高いし、で一年発起してたものがポロって取れちゃうんですよ1ヶ月したらね。はい、でねまあ結局それで先週また歯医者さんに行ってみてもらって、まあ歯医者の人もね、まあもうめったにこんなことはないんだけど、でも確かに稀にはあるんだよねみたいな話は言ってましたけど、でもやっぱね骨にうまくつかなかったみたいですよ。でねまあ一応その何でしょう、もう2本入れたんですが、もう1本も、ね、念のためにもう1回じゃ取っておきましょうということですね。せっかく埋め込んだものもう1本もですね無理くりまた取りまして、でそこの穴にその骨みたいなねものをまた詰め込んで、またその歯茎を縫ってと言ってね、またしばらくちょっと痛い思いをしてね、そうだからもう今は結局そのインプラントも入ってない状態で、でまたちょっとこう縫って、まあまあもう落ち着いたんですけども、まあそういう状態です。まあだから今でんでしょう、2本なんですけどね、2本、歯がねないような状態でちょっとかっこ悪いんですが、はい、なんでいつもねこう左側でこう噛んではいるんですけど、で まあ、そんなことがあってですね。でね、まあ、トマグもう一回それをついて、また骨がねしっかりくっついたらもう一回付け直しましょうとはね、お医者さんも歯医者さんも言ってるんですけど、なんかもう今さもう一回その穴でぐりぐりやってインプラントをつけるのもやらんかなと思ってましてね。でもその部分入れ歯でも何でもいいんじゃないかなと思って、もう結局多分もしかして私の体に合わないのかもしれないですよね。なんかねそういう人工のものを体につけるというのはなんかやっぱり合わないのかななんていうね思っちゃってますね最近はね。はいね、なんでまあまあちょっと1ヶ月ぐらいちょっと様子を見て、また考えたいなと思っていますが、ただまあちょっとやっぱり思ったのはですね、意外とその世の中にいろんなその例えば治療法ありますよね。例えばそのこのインプラントもそうですし、あとはレーザーでね、レーシックって言って目をね、視力がすごい落ちた人の視力をねやっぱ元通りにするっていう方法もありますよね。はい、あとはまあ本当に一般的なね医療ありますよね。がん治療がどうとかね、いろんなものがあります。ね、でもそういったね治療方法ってなんかすごいなんかテクノロジーが進化してなんか何でも治せそうとか、いうふうに思っちゃいがちなんですけども、でも実はですね、特にその体に関するものっていうのは結局は体がするんですよね。要するに病気になっても薬が治すんじゃなくて、薬はあくまでもその何でしょう、症状を緩和するために使ったりとか、あとはもしくはその状況をやはりいち早く治るために、体が治すのをサポートするために使うべきものであって、実際に体を治すのは体自身なんですよね。そうなんですよね。はい、で実際このインプラントにしても結局なんだかんだ言って、そうやってじゃあすごい技術が進みましたよと、テクノロジーが進みましたよと、すごいいい材料ができてますよと、ね、でお医者さんと話した時も、もうこれもね何十年ものやっぱり、実績のあるやり方だからっていうことで、やっぱり結構自信持って言ってたんですね。はい、あそうかと、じゃあちょっと任せてみようってものでやったわけですが、でもつけてみたらやっぱりムクムクムクって取れてたわけですよ。ね、でも結局そうなんですよね。要するにあくまでもその体が受け入れて、それをこう体の一部として見なしてくれなければ、いくらテクノロジーが進化したって言って、ね、なかなか思うようにはいってくれないわけですよね。いや、なんかそういったものにちょっと気がつかされましたよ。ね、なんでややもするとね、そういったものにこう何でしょう、いろんな情報とかいろんな技術とかテクノロジーとかっていうものにね頼りがちになってしまいますが、やはりそうではなくて、できるだけ自分の体とか自分のことっていうのは自分で治せるようにしていかなきゃいけないなっていうね思いましたね。治すだけじゃなくてやっぱり予防するという意味でもね。はい、なんでまあ特にその歯というものに関してはね、やっぱり本当にこれは予防できるものなんでね、はい、やっぱ大切にしていかなきゃいけないなと、ね、歯を磨くこととか、ね、大切です、はい、ね、あとはその食べ物ね、やっぱり甘いものをいっぱい食べたらやっぱ歯も弱くなるし、虫歯にもなりやすくなるし、ね、やっぱそういった食べ物とかっていうものは注意しないといけないし、はい、ね、あとはまあ歯を磨くだけじゃなくて最近は日本でも結構やる方増えてきてますけど、その糸ようじってありますね、フロッシング、はい、あれがやっぱりねやった方がいいですね。はい、意外とやっぱり特に私も子供の時そんなものが存在することですら知りませんでしたが、アメリカに来てこちらの方はねやっぱり歯は結構大事にしています。なんでみんなやっぱフロッシングをするんですよね。はい、歯磨きをした後かな、はい、にその歯と歯の間に溜まったねその歯垢とかゴミとかっていうものをですね、その糸ようじを使ってこう取り除くということをやっぱやってますよ。はい、ね、やっぱ気を使ってます。ね、なんでやっぱそうやってやっぱ歯を大切にすること、でしょうね。そうすればこんなにね、まあ、不必要なお金も時間もね、また痛みもね費やす必要がないんですよ、ね、何事もやはりそういったね予防と いうものをね知らなきゃいけないなと思います。なんでこれはもう本当に食べるものからね、普段の健康からそうですよ、やっぱりね、何でしょう、生きたいものを食べなきゃいけないということで、やっぱり果物とか野菜とか、やっぱりちょっと不足しなうちのものをやっぱり体にねしっかり食べるようにするということね、またバランスよく食べるようにするということ、いうことじゃないですかね。はい、ということでね、まあ、ちょっとね、インプラントが取れたという話で、テクノロジーばかりに頼ってはいけないと、やはり自分のことは自分でねやるようにしましょうというねことをね、お伝えできたらなと思います。はい、ということでね、今回の話はここまでとなります。あとは私どものサイト、ももきすだったかむ、momokiss.com の方でもね、こういったトピックをね、載っけたりしておりますのでね、ご参考いただけたらなと、ご興味のある方はね、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、今回も長い間ありがとうございました。失礼いたします。